FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。日差しが暑いので、もう日向を歩くのはちょっとごめんという感じ、百貨店に行くか、スーパーマーケットに行くか、いずれにしても涼しいところへ出かけたいなという気が強いんですが、今日は市役所にやってまいりまして、まあここも涼しいんですけれども、東館の8階西宮市役所の情報公開課というところがありますが、その中でも歴史資料を集めていらっしゃる歴史資料チームというところへお邪魔をいたしました。こちらで市役所にあるいろんな歴史的な資料を分類整理したり、あるいはそれを研究したりされている方々が何人かいらっしゃるんですが、そのうちのお一人、住田さんに今日はお話を聞こうと思ってやってまいりました。住田さん、こんにちは。
こんにちは。
またお邪魔しますが、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なぜ来たかと言いますとね、はい、実は市役所の玄関ホール、南側の通路にあります写真展示場ですね、はい、あそこを拝見してきました。
はい、ありがとうございます。
あそこ、今回のテーマは何というテーマでしたかね。
今回は白球の夏甲子園ということで、はい、夏の甲子園を中心に展示しております。
でそのことを見て、あ、今年高校野球100年とか言うてたなと思って、はい、まあ、その歴史も探りたいなという気持ちでこちらへ寄せてもらいました。またいろいろ教えてください。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。あ、なんで、まあ、あの展示を市役所の南の廊下、玄関ホールの南の廊下で毎回やってらっしゃるんですが、はい、なんであれを今回やろうと思ったかっていうのは、やっぱり100回記念というようなことがありますか。
そうですね、大きくはあの甲子園、夏の甲子園の100回記念ということもありまして、うん、ね、あとあの地元の甲子園球場ですし、はい、西宮市役所の方にもたくさんの資料をあの所蔵しておりますので、その資料を使って何か展示ができないかなということで、はい、今回させていただいてます。
日本中どこへ行ったって高校野球やってるところは、まあ、全国大会をやれるところは西宮しかないわけでして、
はい、
まあ、本当に西宮市の誇りにできる大きな事業の一つなんですよね、
はい、そうです
。そんな展示を拝見しまして、まあ結構長いことやってんねんなあというふうに思ったんですけれど、はい、甲子園と高校野球との関係、まあ、全国の高校野球の選手たちはみんな甲子園に憧れてる。
そうですよね、はい、
西宮へ行きたいなと思ってるんですけどね、
は
い、
そうですね、憧れの地ですよね。
そうですよね、はい、まあ、そういう子どもたちの夢の集まりである甲子園の大会、これは住田さん、せやけどね、100回全部西宮の甲子園でやったわけではないんですよね。
そうなんですよね、今でこそ、うん、あの高校野球言ったら甲子園というふうになってますけれども、ね、あの夏の大会第1回と第2回は大阪の豊中の方で行われてます ね、
そのことはあんまりみんな知らへんと思うん
で、ね、そうですね、はい、
あそこで始まったわけですよね。豊中でまず始まって、はい、でそれが1回2回やった、
はい、
で3回目から西宮甲子園に来たわけです。
また甲子園できてませんので、あの当時はですね、鳴尾の競馬場というのがね、あの明治の40年ぐらいにできてますけれども、
今の浜甲子園のあの辺一帯がね、
はい、そうなんです、うん、でその中をあの阪神電鉄さんがね、あの馬場の中を買いあの借りてたんですね、うん、でそこに、まあ、トラックとか球場とかを作ってた関係もあって、あの大正6年の第3回大会から鳴尾で行うことになりました、
はい、
ました。
2006年が第3回。
そうです。
でその年に初めて鳴尾へやってきた。
そうです。はい。
高校野球。
そうなんです。試合の数が増えたみたいで、うん、豊中では短期間ですね、日程で、その日程で消化できないということで、2つ球場があった方がいいですよね。そうなった時、鳴尾競馬場の中に2つ球場があるっていうことで、そこで始まの第3回から行われてます。
そうですか、はい、まあ、鳴尾には競馬場が2つもあったし、
うん、
まあ、それをうまく使えば野球場ができるということでやられたわけです、
はいはいはい、大きな敷地でしたから ね、 ね
もうその頃からだから、まあ言うたら西宮、はい、今で言う西宮、当時は鳴尾村でしょうけども、はい、まあ、そこはスポーツの中心地になってた
そうですね。はい、ね、
まあ、そうやって始まりました、
はい、
その実は記念碑って言いますかね、第3回からここでやりましたよというね、印が残ってるのはご存知です？
一度見に行きました。そうですね、はい、
この中に写真もありました、はい、あれ立派な記念碑で、
そうです、皆さんご存知でしょうかね、
あれ場所で言うたらもう浜甲子園の一番南の端、はい、
そうですね、
はい、ですよね、
公園のところですね、
甲子園からまっすぐ降りる広い道、はい、昔路面電車が走ってた道をずっと南に降りていって突き当たりのあたりですよね。
そうですね、
もうその先は海というようなところですね。
そうです
ね、
はい、
そこに円形の、まあ、10メーターぐらい直径あるかなと思うような円形の台みたいなものがずっと作ってあって、はい、3メーターぐらい高さあるんですけど、そこにモニュメントずっとこう刻み込んである。
そうですね、立派なものですけど ね、もっと皆さん見に行っていただきたいなと思います ね、
あそこあんな近くにあるんやから、ちょっと見に行かれたらと、
はい、野球少年はぜひね
絶対見に行ってほしいです ね、
ですね。
僕もあれ写真に写してきたりしましてね、はい、第3回の大会に、関西学院中学とか言って書いてある。
そうです、はい、
ね、あんまりたくさんのチームはないんで、まあ、優勝戦まで行ったような形になってましたね。
はい、そうですね。
それから第6回大会かな、関西学院が優勝してるんですよね。
うん、そうですね。
そんなことがあれ見たら分かるんで、はい、組み合わせから、試合の組み合わせからみんな掘り込んであるから、あれ面白い
です、ね。面白いです。第9回大会では紅葉中学も、今の紅葉高校ですかね。
今の紅葉高校、
はい、
山の方に登ってますけど、昔は阪神甲子園口、はい、甲子園の駅前にあった。
そうなんです。今ね、コロは甲子園ですかね。
う
ん、
そうそうそうそう、百貨店になったりしてますけど、はい、あそこに紅葉中学があった。
そうなんですよね。
松林の中に、
はい、
ね、でその地元である、もう本当に地元中の地元というふうな紅葉中学が第9回大会に優勝してる、
はい、紅葉中学が優勝した第9回大会は大正12年に行われてますけども、はい、うん、それが鳴尾で行った最後の大会ですね。
あれがもう最後や
った、はい、次の年から甲子園球場で行われてますんで、最後の大会なんですけど大変だったみたいで、紅葉中学校対立命館の試合の時にですね、はい、観客がもう前の日の夜からずっと詰めかけてきて、で試合が始まったらもうそれがなだれ込んで試合の場内に、でも中断してもう大変なことになったみたいで、まあ、そんなこともあって甲子園球場ができましたね。
なるほどね、まあ、甲子園球場でも本当にだから高校野球の歴史の中ではごつい大事なポイントになるわけ で、
そうです、ね、
阪神タイガースのために作ったもんじゃないという。
そうなんですよ、はい、
ね、
阪神タイガースできたの昭和11年ですので、だいぶ後です ね、 ね、はい、
大正時代に甲子園球場ができて、
はい、
そしてそこでまあ第11回大会ですか、
13回大会が大正13年の第10回大会ですね、
はい、初めてそこで甲子園球場でやられた、
はい、そうなんです。
この時はすごかったでしょうね。
すごかったでしょうね、びっくりしたでしょう ね、当時6万人収容というふうになってましたので、
そんなも見たことないでしょうから。
そうですね、
そうですね、そもそもその甲子園球場の話で出ましたんで、ちょっと甲子園球場の話お伺いしたいですけど、 甲子園球場はそれじゃあなんでそんなところにできたん、あれなんか川やったって聞いてますよ。
そうですね、あの大正9年からですね、はい、あの向こう側の改修工事が県の方で行われてまして、うん、それで大正12年にですね、あの向こう側の支流である枝川、でまたその枝川の支流である猿川、
はい、
この2つの川が廃川になって埋め立てられますね。そうですね、
やめたいって簡単に言いますけど、はい、大きな川やったんで
しょ。枝川なんか特に大きかったみたいですね。
向こう側に匹敵するぐらいの川やった、
はい、
これが国道2号線のちょっと上ぐらいかな、あの辺から分かれて向こう側から枝川が出てたと。
そうですね、あの甲子園ホテルがあったところですね、
はい、そこからずっと斜めに降りてきて、はい、今の甲子園球場のちょっと西側ぐらいを通ってた。
そうですね、はい、
その大きな川を埋め立ててしまった。
はい、埋め立てました。
すごいですね。
そこを買い取ったのが阪神電鉄さんで、
まあ、大きな土地ができた。
そうですね、はい、
でそこを阪神電鉄が買い取って、
はい、
で野球場を作った。
はい、そこにあのいろいろなスポーツ施設とかを、
は
い、そうですね、あの川沿いに作られてますけれども、
プールとか
そうです、ね、
テニスコートとかいっぱい作られた、
はい、そうですね、でちょうどあの枝川と猿川が分かれるあたりですね、うんうん、あの辺の河川敷と、あとまあもうちょっと南側も買い足して、うん、で甲子園球場の敷地になったということですね。当時そこにはスサノオ神社が今もね ありますけれどもね、はいはい、当時はスサノオ神社しかなかったところですね。
この写真展でも見ましたけ
ど、
スサノオ神社の周りに何もない、
はい、何もない枝川の松しかない写真がありましたけど、ね、
川の土手の松が見えるというふうな風景でした。
甲子園の横にスサノオ神社があるんじゃなくって、スサノオ神社の横に甲子園ができたんやでっていう写真ですね。
はい、そうでしたね、はい、なるほどな、まあ、この写真をあの写真展を見せてもらうとそういうのがよう分かります、
はい、
こんな寂しいとこやったんやなというところに甲子園球場ができて、
はい、
そして高校野球もそこへ移ってきたと、まあ、そういう歴史があるわけで、
はい、
やがてまあその頃にタイガースもまあ甲子園球場の一番まあホームチームとホーム球場として野球のチームが出来上がった。
そうですね、最初大阪タイガース
大阪タイガース
してましたね。
そうですね、
はい、
でそれがまあこの辺の関西の人たちの人気を集めて甲子園に大勢の人が来るようになっていくと、
はい、
うーん、なるほどな。写真の中にもありましたけど、
はい、
第20回大会の記念ですかね、野球塔という大きなものが、
はい、
阪神甲子園の駅から甲子園球場までの間の広い通りのところに、
はい、
大きなもんができてたんですね。
そうなんですね、昔の写真で見ても本当に大きな、うん、
大きいですね、
はい、
なんか
モニュメントですね、
アテネの遺跡みたいな感じがしますが、
はい、中にね相撲の土俵を作ったりとか、中で子どもたちが集まったりとか、そういう写真もありますの で、どれだけ大きかったかっていうのがよくわかります。
円柱の柱をいっぱい立てて、
はい、
相当広い大きなあのモニュメントになってたんです。
直径40メートル。
これ壊されたのはもったいない感じしますね。
ですね、
今ではありませんが、
はい、
そういうものもあったと、
はいはい、その20回大会でですね、うん、五校中学という広島の呉の中学校がありますけども、はいはい、そのあの学校が優勝しましたけれども、うん、そこにいらっしゃったのが藤村文夫さん。
藤村文夫さん、はい、阪神大学。
そうなんです、
は、
はい、そこで優勝したんです。それが第20回大会
の超
野球塔ができた大会ですね。
そ
で、その後すぐですね、あの大阪タイガースが結成されますけども、
はい、
その時に大阪タイガースに入団されてます。
なるほど、
でミスタータイガースと私でも知ってる
ねえ、物干し竿と言われる名前を振り回した藤村文夫さん、
はい、
あの人今津山中町にお住みになってましたから。
そうなんですね、
本当に西宮っ子ですよね。そうですよね、まあ、そんな歴史もありますが、
はい、
あの写真の中で甲子園のあたりはもともとは西畑と呼ばれた地名なんやと言われましたね。
ね、
はい、野球場ができるまでは西畑って呼ばれてたんやでと。で、七番町の住宅街の写真っていうのがありまして、はい、野球場のすぐそばに大きな屋敷がいっぱい並んでるような、はい、そんな住宅街だったらしいですが、有名な人が言い張ったと。
そうですよ、野球塔のすぐ裏ですけれども、
はい、
西畑というところに、あの佐藤光禄さんですね、
は
い、佐藤八郎さんとか佐藤愛子さんのお父様ですけれども、
ね、そうですよね、
はい、
詩人で、
はい、
文学者として有名な方 で、
ね、
佐藤光禄さん、
はい、
それから
あと皆さんご存知の森重久弥さんですね、
はい、森重久弥さん西
並みになった、はい、なるほどいえば、はい、
そうですね、
お住まいでした。
その人たちが住んでいた町並みが、はい、あの写真の中に出てきてるという、
はい、出てきてます。ちらっと見えてます。
でそういうあの枝川に、まあ、という川が昔あって、その土手が未だに残ってる部分があるよというのが、一つは阪神甲子園駅の南側、
そうです、
ちょっとタクシーやらがいっぱい、バスやらタクシーがいっぱい止まっているところの小高い丘みたいなところに松林が残っている、はい、
少し残ってますね、
あれが一つと西側の包みという、はい、
そうですね、
で反対側東側の包みっていうのはあの甲子園の駅の、西出口からずっと出てきて甲子園の球場に行こうと思うと、はい、お店が並んでいる、
そうです、ね、
あれが土手の上や
ということですね。土手の上ですね。あそこの松はね、今年ですかね、はい、あの残念ながら伐採されたということ で、
は
い、お店が少しだけ残ってますね。
そうですね、はい、であの堤は今は43号線で途切れてますけど、昔は43号線なかったですから、はい、そのまま南へ降りて、
そうですね、
そして野球場のとこまで堤が伸びてた。
なるほど。
そこで甲子園に出場する野球の選手、高校野球の選手が次の試合を待ってる間ウォームアップをするわけですね。でピッチャーとキャッチャーが追ってキャッチボールしたりしてるんですね、
はい、
そんなん今見ようと思っても見られへん、
見れないですよね。ブルペンの中入ってしまって ね
野球場の中に入って、はい、中で練習してるでしょうけど、当時は野球場の外でキャッチボールしてた。でそれを観客の子供たちがみんな周りを取り巻いて見てるという。
あ、いいですね。
僕もその一人でしたけど、大阪代表のチームにタコという名前の、ちょっと名前が変わってるからということもあるけれど、とっても実力のあるピッチャーがいて、まあ、その選手がキャッチボールをしているのを真そばで見て興奮したもんですね。
そうですよね、野球少年だったら本当に ね、いい思い出ですよね。
そんなことがあの甲子園でもありましたね。まあ、そういうあの野球場の整備ということもあったんでしょうけれど、まあ、あの大会を盛り上げていくという体制がこの辺には十分考えられてたな。一つは僕はあの甲子園の、今はなくなりましたけど、路面電車
ありましたね。
あれもね、甲子園のお客さんを、野球場に来るお客さんを JR から運ぶためにあったんちゃうかなと。
あ、上甲子園からね。
それぐらい思いましたけど、
そうですね、昭和の初めから上甲子園から走ってますんで、乗ってきた人も多かったでしょうね。
そうですね。であの写真展で住田さんが解説されてるんですけど、はい、あの当時甲子園にお客さんを運ぶために路面電車もできた、
はい、
その路面電車が本線からこう降りたり上がったりしてたんやというな。
そうなんです。本線を走る電車がですね、はい、一旦あの北側にスーッと降りていって、
北側へ斜めに降りて、
はい、斜めに降りていって、それが南側に今度はあの南北ですね、ま、南にスーッとまた来て、それを引き込んだ線が路面電車の始まりというふうに、
は
い、伺ってます。
すごいことですね。
そうです。だからの観客がですね、ホームまで行かずに下で、うん、
みんなの、
そうですね、乗ってあの電車が上がっていくというはい、そういうふうに考えられたみたいですね。
そうですか。阪神本線の、はい、まあ、大阪神戸へ走る電車のところから、はい、あの線路を引いて、
はい、
甲子園の北側へ斜めに降りてくる、
はい、
でそれが南北に走るというふうな電車があったということですね、
はい、
まあ、そんな歴史も今や知ってる人が少なくなってきました。
そうですね、
そうですね、
はい、
大正時代です
よね。はい、そうです。
それから43号線ができたということで、はい、43号線の写真が住田さん出してはったんですけど、
はい、1枚出してます。
この写真の中でね、
はい、
あの43号線の上におそらく甲子園の応援に来た選手、あのバスやろうと思いますけど、たくさんのバスが並んでる。
そうなんですよ。今では考えられませんけど43号線の上にバスでバスがバーッと止まってて、タクシーも止まってて、完全に駐車場になってた時代もありますね。
43はその時通ってなかったという。
そうなんです。もう出来上がってましたけども、あの甲子園立橋がまだあの通ってなかったので。
あ、そうか、はい、そうですね、全線開通してないがためにそこは駐車場に使われたというね、はい、
ちょうど良かったでしょうね。
良かったですね、はい、まあ、これらもそういう高校野球の大会を盛り上げるための、
はい、
まあ、応援の施設というふうに考えられます。
そうですね。
それからあの甲子園球場の写真がいっぱい出てるんですけど、
はい、
その中に 甲子園球場のすぐそばの広場ですね、はい、今はそんな駐車場なんて絶対ないですけど、はい、あれ野球場の外側全部甲子園球場は駐車場やった。
そうだったみたいなんです、ね、はい、いつ頃からまではね分かりませんけれども、ね、駐車場になってたようですね。
そうですね、はい、それとあの旅館の宿泊施設、はい、これはあの出場する選手たちが泊まるわけです、はい、もう今は あれですね、あの滋賀県やら、まあ、岡山県ぐらいだと、はい、当日バスでやってくるというふうなこともあるらしいですけど、当時は選手は全部開会式からあと全部市内の近くの旅館に泊まってたっていう。
あ、そうですね、
嬉しいですね、はい、で西宮市内の旅館組合、まあ、今はどうなってるんか分かりませんけど、あの市内の旅館がみんな受け入れを決めて、順番にどこそこはどこへ泊まるというふうなことを決められて、
なるほど、
あの全ての選手を泊めていらっしゃったという、ね、で僕はあのその中でね、
はい、
市役所のそばに改正寺があります。
ありますね、
改正寺の山門の近くに、はい、あの旅館が一つありまして、
ありましたね、
でその旅館に泊まるところが決まってましてね。
あ、なるほど。
あの東京のチームが泊まるんですよ。そうすると僕らの見たのは、はい、王選手、王貞治さんが早稲田実業高校の選手として来てましてね、はい、あそこに泊まってた。そうするとね、朝早くからね全部出てきて、あの改正寺の山門の前でバットのスイングするんですよ、練習を。みんなが出てきてい
いですね。
でそれを僕ら見るわけ。
いいですね。
みんな周り取り巻いて、ね、ワイワイワイワイ言って、あれが王選手や言うてね、騒いだもんですけど、まあ西宮の市内の旅館はそうやって、大会をみんな受け入れて盛り上げてたわけです ね。
そうですね。今ではねホテルに泊まる選手も多いみたいです ね、
ね、
はい、
なおその応援団が、はい、ついてきますやろ。
そうですね、
まあ、負けたら帰るわけですけど、はい、勝ってる間は泊まらないかんわけですね。
そうですね。
そうすると大勢の人間泊まるとこないでしょう、
はい、
西宮ではね市内の公立小学校をね応援団のために開放してね、
そうなんですね、
寝泊まりさせてたっていう。だから甲子園に近い今津小学校なんかずっとそこでね応援団が寝泊まりしてた、
市内を挙げて、
市内を挙げてね甲子園を盛り上げてたというね、まあ、そんな歴史がありますな、
はい、
それからあこの写真も面白いなと思ったのは、立ち割り氷を売ってらっしゃる人がいてる、はい、頭に乗っけてる子どもたちがいてるという写真がありました、ね、
そうなんです。やっぱり甲子園といえば、はい、立ち割り氷かなというところで1枚写真を出しました。
あれあのこの写真は大事な写真やと思って、はい、西の宮しかないやつやでと思って、
ね、
見たんですけど、
はい、
あの甲子園にあるあの鳴尾にあるお寿司屋さんのご主人が思いつかれて、かき氷はすぐなくなってまう、溶けてしまう、
ね、
と言うて大きな氷持ってあの歩かれへん、
はい、
これを細かく砕いて袋に入れたらみんな便利で楽しく助かるやろうと。頭を冷やすために使えるし、溶けたら飲めるしということ で、
ね、当時ペットボトルなんてないですもんね。
なかったですから、みんなねビニールの袋に入って。
そうです、ね、
だからあれを考えはったご主人はすごいアイディアマンやな、ね、という思いをね、
はい、
今でもしてます。
そうですね、
まあ、あの甲子園の思い出お話してたらなんぼでもありますけども、はい、まあ、大会そのものもすごいこう熱気が含んでやってまいります。西宮の高等学校もあの出場したところたくさんあります、
はい、
どんなところを覚えてらっしゃいますか。
そうですね、あの先ほど出てきた関学二高校は戦前になりますけれども、
はいはい、
戦後になると、
はい、
なんと一日も一度夏の大会出てます ね、
ね、
はい、残念ながら1回戦で敗退してしまいましたけどやっぱり出るということがね。
そうですね、
はい、
そうですね、
はい、出てますね。
で市内の学校は、まあ、あのみんな出場参加し予選から出ていくわけで、
はい、
あの予選の時はねあの西宮球場、
はい、
西宮あのスタジアムも使ってたんですけど、
そうなんですね、
なんか一時 西宮スタジアムを本大会でも使ったというのがあったらしい。
そうなんですよ。あの昭和33年の第40回大会と、はい、昭和38年の第45回大会、うん、どちらもあの記念大会ですね。
はい、
出場校があの少し多かったようで、あの西宮球場と甲子園球場と どちらも大会に使われたようなんですが、残念ながらね、はい、西宮球場でしかできずに敗退して、
まあ、1回戦出て それが西宮、
そうなんです、はい、帰っていくという、甲子園の土を踏めずに帰っていく球児もいたみたいで、どうやらあまり評判は良くなかったというふうに聞いてますけれども、
そうですか、
どうだったんでしょうか。
まあ、高校球児にしたら甲子園に出たいとその1年でやってきたん
で、 そうですね、
それが出られたのに、はい、甲子園ではできなかった。
そうなんです、西宮球場だとやっぱりちょっとがっかりします ね。
そんな思いがあるんですね。はいはい、まあ、西宮の学校は市内ですから、いつもまあ予選から使わせていただいてたということがあると思います。はい、中でも優勝したのは、あの我々知ってるのは報徳ですよね。
そうですね。やっぱり報徳ですね。はい、
なんか報徳は、逆転の報徳と言われたみたいで、は
い、そういうふうに言われてたみたいで、うんうん、どうやら昭和36年の第43回大会に遡る、はい、みたいなんですけども、うん、その時あの準々決勝の試合なんですけど、うん、あので負けてしまったんですけども、うん、その時の1回戦でですね、倉敷工業と対戦をしますね、うん、であのずっと0対0で9回まで終わってしまって、うん、延長戦ですね、うん、延長の11回まで行って、その表に6点も取られてしまったんです。
これはもう飽きませんな。
そうですね、もう諦めますけどね、うん、そこで裏でもう1回6点入れ返した報徳が、
すごい、
はい、入れ返して次の12回で1点入れてサヨナラ勝ちという、それでも逆転の報徳と
名前が、
はい、呼ばれるようになったみたいですね。
後にも逆転してるんです。
優勝したね、はい、昭和56年の第63回大会ですけれども、はい、その時もあの3回戦で、当時どうやらギャルに人気があったらしい荒木大輔選手、
荒木大輔選手と、
はいはい、早稲田実業ですね、
はい、
はい、戦いますけども、それも4対0でね最初負けてたんですけども、うん、8回に1点入れて4対1になって、うん、で9回で4対4に追いついて、はい、で次 の延長の10回でサヨナラ勝ちと、はい、またこれ逆転の報徳復活ですね。
優勝したというのがすごい、
ね、そうなんです、その後、ね、優勝して素晴らしかったです、ね、今も人気の金村選手もね、
その時に優勝した時の選手が金村選手、
そうです、はい、
今やプロ野球の解説者として大活躍です、はい、
そうですね、
とても人気のある人ですけど、
はい、写真展の写真にもお名前は出してませんけれども、は
い、
ちょっと映ってます、はい、
市役所の正面玄関に選手が全部整列して、
はい、その時も、はい、いらっしゃいました、
相手報告に来はって、
はい、ね、
周りにいっぱい人が集まって大変なことでしたけど、
はい、見に行きたかったです、ね、
まあその写真も展覧会の中に出てましたで、
はい、
まあ、こうやって写真展の写真を見せてもらって、後でこうやって、住田さんのお話も聞かせていただいてると、本当に西宮と甲子園というのは切っても切れない縁があるな。
そして
甲子園というのはやっぱり高校野球、はい、それが今年100回を迎えた、
ね、
ますます大きく盛り上がっていくやろうなと思いますし、はい、まあ、それ もう盛り上げていくのも大事ですけれど、こういう歴史をずっとこう知っておくことも大事やな。
そうですね、
また新しい歴史が できてくるでしょうけれど、
はい、
これまでのこともしっかり忘れないでいて、
はい、
西宮が甲子園とともにこう栄えていくということを願っていきたいもんだと思いますね。
そうですね、はい、
そういう意味でもこの展覧会とっても楽しい展覧会でした。いつまでやってらっしゃる？
あの8月の終わりまで展示しております。
8月の終わりまでは展覧会やってらっしゃいますので、はいはい、市役所に来られたら1階玄関ホールの南側の通路にガラスケースの中に綺麗な写真がいっぱい並んでますので、歴史を眺めるつもりでお試し、楽しんでいただけたらと思います。今日は情報公開課の住田さん、この展覧会を企画された方にお話を聞きながら、甲子園の野球大会を思い出してみてさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。